厚生労働省の研究班が行った2001年の健康調査では、突発性難聴と診断された人の数がおよそ3万5000人とされていて、その後も年々増加傾向にあるといいます。東京都に住む関根和樹さん67歳、設計事務所を経営して第一線で活躍していた11年前のある朝、栗田さんと同じように突然突発性難聴を発症しました。
平成14年2月の1日の朝ですよ。
覚えて
る。朝目が覚めたら何も聞こえなかった。めまいと吐き気でもう全然起き上がれなくなっちゃう。病院でもお医者さんも、まあ治してくださいとは言いますよね。結局はほらもう治らないと。私は医者が下手だから治らないんだ、治らないんだと思ってましたもん、ずっと。しょうがないから病院を変えるわけですよ。あちこちあちこちね、こう紹介してもらったりして。結局はまあ諦めたというかね、2年かかりましたよ、私それをね受け入れるっていうか、まあ諦めるまでね。
関根さんの左の耳は今全く聞こえません。右の耳も何か音が鳴っているような気はするけれど、それが言葉なのか音楽なのかただの物音なのか全く判断ができないレベルだといいます。
私ねセミ大好きなのなんだけど聞こえないじゃない、去年木に止まってるセミ見つけてさ、捕まえてね、こういうのはさ音は少し聞こえますよ、聞こえるけどさ、木にこう止まってさ、こう自然な状態で止まってね、まあ例えばミーンミーンとかね鳴いてるでしょ、それをさこう捕まえてこうやったってさ全然違うよね。ああ俺も子供もやっぱダメなんだなと思ってさ、寂しいね。
大好きなセミを捕まえて耳に当ててみてもその鳴き声は聞こえません。関根さんの会話方法は手話と相手の唇の動きを読む読心術、そして筆談です。
だから平成16年になって東京都の広報誌で口を読む、講習会が渋谷であるってことを知って申し込んだわけですね。で行ってみて、まあさらに驚いたんだけども、まあ、大勢いるわけですよ難聴者ったらね。まあそういうその渋谷で初めてね同じ同所の仲間っていうのに会ってからね思ったのは、やっぱりね聞こえなくなった時にあんた一人じゃないよとか、仲間がいるんだとかね、そういうこと。2年間やっぱり苦しかったもんね。2年間で受け止めたってのは短いって、まあ、みんなにこう言われてきたけどね、今は私は皆さんに助けてもらってあると思ってますよ。
何か支えになるものの存在というのは精神的に大きく影響するようです。突発性難聴をはじめいわゆる難聴の患者さんたちを支えようと活動しているのが特定非営利活動法人東京都中途失聴難聴者協会、事務局長の高岡芳恵さんに伺いました。
会員の中にはご家族が聞こえない人がいるとか、それから、まあ、ようやく非機パソコンとか手書きの人たちと手話通訳の人たちとか、そういう健常者の会員としてはいます。福祉活動、つまり会員の外に向かって発信したり予防したりっていうようなことと、それから会員の中でサークル活動なんかもありますし、先日竹越先生に来ていただいて、この人工内耳という補聴器がもう使えなくなるくらい聴力が低下した人たちのための、まあ、勉強会を開いたりとか、いろんな活動をしています。
高岡さん自身も難聴、しかも生まれてからこれまで自分の耳で音を聞いたという記憶がないと言います。
聞こえてた記憶がないんですよ。2歳の時にストレプトマイシンという抗生物質の薬の注射が原因でだんだん聴力が落ちてきたということなんですね。小学校に入る時にかなり聞こえなくなって、まあ、東京中 の、 大学病院とか全部連れ回ったんですけども、もう神経が壊れてるからダメ、もう治らないって言われて、で補聴器を使ったらどうですかって勧められて、で小学校に入る時から補聴器を 48年間
この世界にどんな音があふれているのかを知らずに育った高岡さんは2008年両方の耳に人工内耳を入れる手術を受ける決意をします。
2008年にやっぱり名前が言ったり吐いたりまっすぐ歩けない斜めに行っちゃうとかそういうような状態になった時にちょっと残っていた聴力も落ちちゃってで補聴器が今度使えなくなったんですね。やっぱり自分がどうしたいかって考えた時にとにかく音が入ってくる何だか分かんないけど音が入ってくるという状態が私の一番安心できる状態聞こえてた記憶がないから音が欲しいということで人工内耳を入れたんですね。で去年もう一つ人工内耳を入れてで今は2つ使っています。
左右に人工内耳を入れた高岡さんは初めて音の世界の素晴らしさを知ることになります。
最近人工内耳に慣れてきてびっくりすることが多いんですね。例えばだから最近電車の放送なんかホームで待ってると次はどこどこ行きが何両編成で入りますとかっていうふうに放送してるんであこういうことまで言うのかとか、うん、雪が降った次の日に買い物してお金を払って歩き始めたらありがとうございました足元に気をつけてお帰りくださいって言われてこういう時どうするのかとありがとうっていうのか無視して帰っちゃっていいのか聞こえたことがないのでどうするんだろうと思ってとにかく自分の知らなかった言葉とか音の世界があちこちにゴロゴロ言ってるわけでそういうのを一つ一つ驚いたりしてちょっと泣けちゃいましたね。
突発性難聴の関根和樹さんも中途失調難聴者協会の会員になっていて時折事務所を訪れてはスタッフや他の会員たちとお互いの経験を話し合ったりしています。
夏の、風鈴があるけど、風鈴っていうのは風が吹くと揺れるもの持ってたの。
あ、そう、
だけど聞こえる人は風鈴の音を聞いて
そうそうな
涼しさを感じたりとかあるんだな。知らなかった、
あのね岡山にね、火橋のような形をしたね、風鈴があるの、ここ2本ね、でこれをつなげといて、まあ、風が吹くとこう素晴らしい音がするの。それでもったいないから、あんまり使わなかったもうどうしてもね聞きたい時にさ、こう窓ところこうぶら下げてさ、チリンチリンってこう鳴るのをね聞いた、聞こえなくなったじゃない、私がねお世話になった親父に、プレゼントしたの俺も聞こえないからいらねえんだってね、そしたらありがとうとは言ったんだけどさ、なんかこう複雑なさ、ね、どうだよね、聞こえないからあげますなんて言ったってさそんなことあったっけ。
聞こえないからいらないものいっぱいあるよね。
いっぱいある、いっぱいある、
鳥のさえずりが、電車の踏切音が、風鈴の美しい音色が、そしてラジオから流れる音が聞こえる。当たり前だと思っていたことがどんなに贅沢でどんなにありがたいことだったのか、言葉に詰まる思いでした。